スマートトレーダープラス。全国のリスナーの皆さん、こんにちは、内田まさみです。この時間はザ・スマートトレーダープラスをお送りしていきます。この方をご紹介しましょう。国際テクニカルアナリスト、福永博之さんです。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
はい、
587円安、
はい、
何ですか？
はい、
何でしょう。
もう本当に何を買いがんやっていうか、もう何を言っていいのやらってとこでしょうね、多分ね。
本当そうですよね、はい、このところやっぱり上がるにしても下がるにしても幅が大きい日が大きくて、
はい、
多くて、
はい、
だからなんか自分の中ではそれが消化しきれてないというか、何なんでしょうね、
まあ、そうですね、まあ株価的には決算発表も終わり、
はい、
一応いろいろな材料は、まあ、予想通り、ないしは予想を上回るような結果にはなっているものの、うん、はい、まあ、やっぱりあっさりと高値を抜けないっていうのが東京市場のなんか悩ましいとこですよね、うん、で一方でニューヨークダウは高値、年初来高値更新してますし、
はい、
あとそれから S&P500 も年初来高値更新で、ナスダック総合だけが、まあ、抜けられてないということで、まあ、どちらかというとやっぱり日経平均との連動性が高いと言われているナスダックがやっぱ抜けきれてないっていうところが、まあ、日経平均に、まあ、あえてね、その理由を、うん、探すとすると、まあ、外部環境で言えばそういった指数の高値、が超えられていないっていうところが、まあ、一つは理由としては挙げられるかなっていうところはあるとは思うんですけど、
日経平均がこう高値目指していった時は、ナスダックと歩調を合わせるようにして ね、
上
がってきて、やっぱりその2つの指数のパフォーマンスとっても高かったですからね。
そうですよね、まあ、ですから、まあ、ハイテク株と言われるところだとか、あとはマグニフィセント7とかですね、いろいろその言われているところがやっぱりちょっとこうもたついているっていうところになってるんでしょうかね。であと、まあ、今日の、まあ、下落要因で言いますと、やっぱ国内のちょっと金利も大きくこう上昇したっていうような流れに、
はい、ぐっとね、思いました。私もさっきチャート見てて、あれなんだこれみたいな、何が起きたんだって思ったんですけど、ね、はい、
どうもね、30年債の入札が不調だったというようなことのようなんですけど、はい、まあ、いずれにしてもですね、ちょっとやっぱり金利の上昇だとか、まあ、海外は利下げ期待なんですけど、
ちょっと早すぎるような利下げ期待ですけどね。
そうですよね、
はい、
で国内は逆に正常化っていうことが、まあ、ちょっと考えられているってことなんで、本当真逆の動きなので、
はい、
まあ、これをやっぱりどう消化するかっていうところも、ひょっとすると国内の株式市場はちょっと悩んでるのかもなっていうところでしょうかね。
そうですね、これまでやっぱり各国が、はい、利上げペースすごく早くしてきて、
はい、
でここからもしかしたらじゃあ利下げに転じていくってい こう政策の大きな転換点というか、
はい、
こういう時ってやっぱりこういう風な動きになったりするもんなんですか？
そうですね、やっぱり方向性がね、みんな一緒だったら同じような動きになるんでしょうけど、まあ本当に国によって結構、まあ、スピードの速さ遅さがあったりだとか、あと日本の場合ですと真逆の動きとかですね、
うん、
そう考えるとやっぱりマーケットはそれぞれ一筋縄ではいかないというような流れになってるんでしょうね、これね。
そうですね、
はい。
番組後半ではマネックス証券チーフ FX コンサルタント兼マネックスユニバーシティ FX 学長吉田久志さん、
はい、
今日はゲストですので、
そうですね、
そのあたりもね、アメリカの利下げの動き、はい、なんかどんな風にこう、はい、為替が織り込んでいるのか、マーケットが見ているのか、そのあたりも合わせて今日は伺っていきたいと思いますので、はい、ぜひぜひ番組最後までお聞きください。それでは番組進めていきましょう。この番組はマネックス証券の提供でお送りします。スマートトレーダー計画、よーいドン。さあ、それでは引き続き福永さんに株式相場の分析をしていただきましょう。大引けの日経平均株価は 32,858 円31銭、587円59銭安、反落となりました。今日は安いところが 32,814 円と、これ引け直前なんですよね。なので、はい、まあ、低いところで引けちゃったよと。そんな格好ですね。
そうですね。まあ、朝方は200数十円安で始まって、
うん、
まあ、アメリカ株も、下げていたので、
はい、
まあ、それほど、おそらく気にされてなかったと思うんですよね。で、なおかつ昨日も600円以上の大幅高でしたから、
うん、
まあ、それを考えても、まあ、反動が出ても仕方がないなっていう流れだったと思うんですけども、
はい、
やっぱりそこからですよね。あの、先物がどんどんこうね、安値を叩くような形になって、で、結果的に、株価もですね、日経平均株価も、まあ、下落、下げ幅拡大と。うん、で、先ほどお伝えしましたように、外部環境では、まあ、国債の入札、これまあ、伝わったのは午後のようですけどもね、実際にそうした入札の不調だとかっていうところで金利が上昇したりだとかっていうですね、まあ、買い戻そうと思っていた人たちからすると、あれって思ったんでしょうね、多分ね。
そうですよね。
はい。ですから5番に入って、どんどんこう下げ幅広げるっていうわけではなかったんですが、まあ、結果的に午前の安値を下回るような流れになりまして、先ほどお茶さんが伝えてくれましたように、もう、取引終了間際に安値をつけると。はい。いうような流れになったってところですよね。
そうですね。今日、為替なんか見てても、はい、やっぱり円が買われてるっていう感じのイメージでしたからね。
ね、
クロス円含めて。
やっぱりクロス取引でね、いろんな通貨に対してやっぱり円が強くなったっていうところは、まあそのあたりね、象徴してるんでしょうね。やっぱり印象としてもね。
なんとなくこれまでリスク回避になっても円は買われないねなんていう感じでしたけど、
はい、
なんとなくだからその動きを見てると、これまでとちょっと違う感じにも見えましたけどね。
ね、本当そうですよね。まあそういったこともやっぱりちょっと嫌気されたのか、まあそうですね、日経平均は結果的に、まあチャート的に言いますと25日移動平均線を、結果的に下回って終えてしまったというところですね。
本当そうですね。25日線下回るの久しぶりです。はい、まあこのところちょっとね、近々ではありましたけど、
そうですね。
それでもすぐにね、また持ち返してましたから。
そうです。まあ昨日の上昇で、火曜日大幅安になって、水曜日大幅反発で、結果的にまあ25日線これだけ余裕があれば、まあよほどのことがない限り下回らないだろうなと、鷹をくくっていたらもう案の定って感じでですね、
はい、
昨日の寄り付きの価格も下回っておえるっていう流れですので。
そうですね。
はい。で、25日線を下回ってしまったと。で、結果的に、まあ、その影響もあって、5日線も下向きに転じてますから、まあ、短期的なトレンドは、まあ、昨日の反発で少し反発期待がね、高まったんですけど、まあ、今日押し返されたことで、結果的には、少しこう、25日線、明日もし回復できないと、これやっぱ25日前の株価が非常に重要になってくるんですけど、25日前の株価というのが、ちょうど11月の、1日でございます。
1日、はい。
はい。当日含め、今日を含めた25日前の株価が11月1日。で、3万1000円台ですね。
そうですね。3万1601円というところで引けてましたから。
そうです。
まあ今から見たら結構随分下だよねっていうね。
はい。
ところではあるわけですけど。
その通りですね。で、来週になりますと、まあもちろん明日があるので、明日この11月1日の値が捨てられて、で、今度11月の2日の値に変わります。で、2日の値は3万2000円、ちょい割れたところですね。3万1949円。というところで、まあ、要は何が言いたいかというと、これからその株価、25日前の株価っていうのが、11月の20日にかけて株価が上昇していったところで、株価水準切り上がっていくんですよね。
そうですよね。窓開けた日も結構ありましたよ。はい、
そうです、そうです、そうです。ですので、まあ、もし今このままの水準で株価推移するとなると、要は、これから切り上がっていくんですけど、まあ、今の水準の株価と入れ替わるようなことになってくると、まあ、株価の水準次第では、もし3万2000円割るようなこと、あるいは3万2000円前半まで行くとなると、もう来週の後半、あるいは再来週ですかね、にはですね、25日線下向いちゃう。
そうですね。
ね、なっちゃうんですよ。ですから、25日線が、このまま、まあ、25日線上向きではあるんですけど、これ、テクニカル分析って基本的には、今の現状分析はもちろんなんですけど、これからどうなるかっていうところを見ないといけないので。
そうですね。はい、これでも数字がもうほぼその、まあ、25日って言ったら決まってるわけじゃないですか。
は
い、
その通りです。
だから予想ができるわけですよね。
その通り
計算ができる。予想じゃなくてね。
はい。はい。素晴らしい。なので、もう、決まった値を入れて、まあ、シミュレーションさえすれば、もう基本的には25日線上向くか下向くかっていうのは、いくらの株価水準になれば上向きが続くのか、あるいは下回れば下向きに変わるのかっていうのはすぐわかるので、
う
ん、
そうですね、はい、この水準のこの上だったらいいよね、
そうそうそうそう、
下だったらいいよねってざっくりな感じでもいいわけですよね。
その通りです。はい。ということで、まあ今お話したようなことを皆さんもできるので、視聴者の皆さんも、もう目視でもできるぐらいですから、
うんうん、
まあ本当にチャートを見る癖をつけていただいて、いくらを下回ったら、あ、ちょっとこれトレンド転換になりそうだとか、 まあ、これもっと短い期間、5日間にしてみればもっとわかりやすいので、
はい、
もう5日間でまず目を慣らして、で、それから25日線で見てっていうね、そういう風にしていただいてもいいのかなというとこなんですよね。
うん、
で、あと、まあ、前回もお話してましたけど、まあ、やっぱりトピックス日経500のパラボリックの陰転っていうのは、結構やっぱ先行指標ですね。
いや、そうでしたね。
はい。で、結果的に日経平均も今週もパラボリックが陰転してしまって、はい。ですから、まあ、先週の木曜日の時点でもう一週間前から、トピックスと日経500は、トレンド転換になってますよっていう話をしてたんですけども、まあ、その後に日経平均もパラボリックが陰転してしまうと。ですので、まあ、今年に入ってから見てみますと、やっぱりトピックス、日経500が陰転した後、日経平均も、ほぼ、陰転してるんですよね。ですから、昨日の上昇で、本当は陽転して欲しかったところだったんですけど、まあ、上昇が続いて。でも、それが、まあ、今日のようにですね、本当に押し返されて終えてしまって、昨日の寄り付きの価格も下回ってるっていうところになりますと、これやっぱり、投資家、まあ、例えば ETF で考えた場合に、昨日の寄り付きで買った人っていうのは、今日、含み損抱えてるってことになりますね。い
や、そうですよね。はい、だって、昨日の安値も下回ってますもんね。
そうなんですよね。ですから、まあ、明日、そうした中でオプション SQ、ごめんなさい、メジャー SQ ですね。
はい。
はい。というところになりますから、まあ、SQ を、そうですね、通過したところで、値動きが軽くなって、まあ、トレンド転換になるのか。まあ、今日のように安くなって終えていると、明日もね、外部環境次第では、マイナスで終えるっていうこともか、まあ、海外がですよ。ダウが、まあ、例えばダウだとかナスダックが下落して終えていたとすると、明日の SQ は安く始まって、まあ、一概には言えない部分はありますけども、まあ、そこから反発するとかね。
うん、
そうすると、年末高に向けたちょっと期待も出てくるかとは思うんですけど、まあ、一方で、横ばいで下に行ってなったりなんかするのが一番嫌ですよね。
いや、そうですね。
はい。
そうですよね。SQ じゃないですか。はい、
ね、
だから、ここ、まあ、今週に入って結構、この、大きな値幅で動いてますけど、
はい、
それってやっぱちょっと SQ に絡んだ動きっていうふうなことも考えられるんですかね。
私はそうじゃないかなと見てるんですけど、要はですね、飽きない。先物ってもう、今日、で、まあ、売買最終日でしたから、
はい、
明日からもう現月交代になるわけですね。まあ、今晩のナイトセッションから、現月交代になるわけですけど、
はい、
で、そこで、まあ、通常先物の売買って、記事化から木先に、こう、ロールオーバーっていうのが行われるわけですよ。
はい、
で、ロールオーバーって、まあ、なんか難しいね、すごいことやってるような気がするかもしれませんが、単純に記事化のものを売って、木先のものを買うっていう、乗り換えをですね、ロールオーバーと、
はい、はい、
呼んでるんですけど、まあ、ご存知の方も多いかもしれませんが、そのロールオーバーが、まあ、今日までだったとした場合にですね、その中で、なんと今週は、そうですね、12月の4日、
うん、
それから5日が、実は商いが最も多くて、
ああ、なるほど、はい。
で、昨日上昇している中で、記事化ですよ、今お話しているのはね。
はい。
記事化の売買高はそれほど多くなかったと。
なるほど、はい。
はい。ですから、記事化で考えると、まあ、結構、こう、木先の方に、移っていったということが考えられるんですよね。で、ちなみに今日の先物の売買高は、まあ、日通しだけで見ると、これ、木先の方になりますけど、なんと、5万枚できてますね。
お
結構な枚数ですね。
は
い。ということで、記事化の枚数が今日の枚数というのが、これが、枚数で言いますと、もう半分以下、24,152枚。
うん。
ということなので、まあこれで記事化を売って、木先に乗り換えるというロールオーバーが、まあ進んでいる。
うん。
で、あとは、まあ新たに先物を、木先の先物を買う人たちも出てきていると。
はい。
ですから、よく言うその波乱だとかそういうのはですね、一応乗り換えがうまく進んでいることを考えると、あまりね、外部環境でなんか、動きがなければ、波乱っていうのはなさそうかなっていう感じなんですよね。
ね、そうですね。
はい、と考えますと、明日期待というか、なんか動きそうだなって身構えてるとなんか動かなかったりとかですね。ねえ、なので、ちょっとなんかこうね、その動き出すようなトリガーになることが、まあ、今晩明日というところで起こるかどうかですね。
そうですね。
はい。
このところその日経平均わーっと上がってきた局面ありましたよね、
はい、
さっきもナスダックと歩調合わせるように言いましたけど、その時って外国人がやっぱり最初先物から買いに入って、
はい、
で現物わーっとすごい金額買ってっていう動きがあったじゃないですか、
はい、
でやっぱりそのSQ に向けてそういうやっぱりこう乗り換えたりとか手締まったりとかっていう動きが出たっておかしくないですよね。
その通りですね。
ね、
はい。ですから先高期待があるのであれば、うん、もう乗り換えた先物をですね、まあ持ったまま、
はい、
株価の上昇を期待とあと現物を買うっていう流れがですね、来週以降起こる可能性がまあ一つ、
うん。
で、一方で、先物、まあ、木先買ったんだけど、
はい、
ちょっと上値重たいからやっぱり売っとくかみたいな話になるのか、
はい、
まあ、年内に要は、いわゆるその利益確定とかですね、そういうことをやるのか、まあ、その辺がやっぱり明日、こう、ね、やっぱり蓋を開けてみないとなかなか、決め打ちはいけないので、まあ、本当に今晩の外部環境と、それから明日の寄り付きからの値動きをですね、しっかりこう、まあ、見ておくと。ですからあんまりこう空弾みに決め打ちしてポジションを大きくしたりっていうのは、
うん、
まあやっぱりもういつもお話する話ですけども控えた方がいいのかなというところでしょうかね。
そうですね、
はい、
今週の動き本当に自分の中で消化できてなかったので、
はい、
今福永さんに言われてちょっと腹落ちしたというか
お腹空いてるんじゃないですか
バレました
この時間です。
そうですよね。でも確かになんとなくちょっと、はい、あ、そうか、まあ需給って言われると確かにね、なんとなく、
そうですね、
うん、
先物はね、特にメジャー SQ で、なおかつこれ、前回の SQ 値よりも結構、32,900円ぐらいまで SQ 値が、9月の SQ 値上がってるんですよ。
はい。
なので今ちょうど同じ水準ぐらいなんですね。なのでそれもですね、ちょっとどっちに動くかっていうところの、迷いを生じさせているんじゃないかなというふうに思いますね。
そうですね。このだから SQ 後にどっちに向かっていくかっていうところで、はい、ちゃんと自分の持ってるポジションだったり、次の行動をしっかり、
はい、そうです。
考えていくべき。
はい。
ということですね。
思います。
冷静に。
その通り。慌てない、慌てない。
今日はちゃんと福永先生のお話を伺いましたよ。いやいやいやいや
ちゃんと毎回聞いてね。
聞いてますよ。でもほら、モメンタムがあんまり強くないってずっとおっしゃってたじゃないですか。はい、
それも
やっぱり高値目指していくときも。
そうです
ね。
はい。
気にはなってたんですよ。こうなんかね、喉に刺さった、小魚の骨みたいな。
いやいやいや、そんな小魚飲み込みはいいってもんじゃないんですよ。
そうですよね。
上がらないと困るんですから、買ってる人は。
そうですね、
はい。
はい。ちゃんと見ていきたいと思います。
そうです。モメンタム、昨日の株価大幅反発でも横ばいですからね。
まだ横ばい。
今日また下がってるのではないかなと思います。まあ、後ほどちょっと。見ておきたいと思います。皆さんもチェックしてください。チェックしてください。
わかりました、はい。それでは一旦お知らせを挟みましょう。マネック証券からのお知らせです。
人生100年時代という言葉を聞いたことはありますか？超高齢社会に突入している日本では、一人一人が資産運用で老後に備えることが必要と言われています。そこでマネック証券では、資産形成を始める前に、金融資産について理解を深めていただくために、マネユニアカデミーを開講しました。近年話題になっている米国株と暗号資産、FX、そして日本株についてそれぞれ包括的に学べる4コースをご用意。どちらのコースも体系的に学ぶことが可能で初心者にもわかりやすい講座です。取引方法やリスク、情報収集のコツや最新の動向など資産運用を始める前に知っておきたい内容を教科書とウェブ動画を活用していつでもどこでも学ぶことができます。講師として、米国株コースは、マネックス証券チーフ外国株コンサルタント兼、マネックスユニバーシティシニアフェローの岡本平八郎。暗号資産コースでは、マネックスユニバーシティ暗号資産アナリストの松島正道。FX コースでは、マネックス証券チーフ FX コンサルタント兼、マネックスユニバーシティ FX 学長の吉田久志。日本株コースではマネックス証券専門役員チーフストラテジストの弘木隆、その他豪華講師陣が担当します。わからない点はメールで何度も質問することができ、サポート体制も充実。あらゆる情報から有効に活用できる知識を身につけませんか？マネユニアカデミーは有料の講座です。マネックス証券の講座をお持ちでなくてもお申し込みいただけます。まずは本講座を受講いただく前に無料の体験講座で講義の進み方や雰囲気を体験してください。この機会にぜひ、マネユニアカデミーで検索。 マネックス証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長金商第165号。
ザ・スマートトレーダープラス。今週のハイライト。
さあ、それではここからのゲストです。マネックス証券チーフ FX コンサルタント兼マネックスユニバーシティ FX 学長の吉田久志さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
為替が動いている時になんとタイミングの
良
い
なんと
ご登場でごますございますよ。ごますって言いました。
ごますって言いました。
なかなかね、146円割れなかったのにあれですもん
ね。ね、そうなんですよ。
登場ね。番組直前でね。
ね、今ね、145円84銭、85銭ぐらいですよ。だからもう、クロス円も一緒に下がってますので、今日の安値近辺で、今日の東京市場の流れ引き継ぐような形で、早いヨーロッパ勢たちが動いてるってことですかね。
そうですね。
うん、
こうやって見てもよくわかんないのは、この相場ってやっぱり投機相場なんですね。
投機相場。
うん、はい。要するに、大幅な金利差を投資機会と見て、で外貨を買うっていうあの取引をどんどん拡大してきて、
はい、
ドル円だったら151円になりましたねみたいな、クロス円もやって高値更新しましたねっていうのは、大幅な金利差をやっぱり投資機会と見た投機っていうことなので、
はい、
ただ大事なのはやっぱり投機取引ってやっぱり限度があるので、
うん、
限度があってやっぱりボリューム的な限度っていうのは一つだし、
はい、
もう一つやっぱり時間的な限度っていうのが、
うん、
でボリューム的なのっていうのは要するにこんだけドル買い円売り続けてくるとですね、例えばよくデータで見やすいのが CFTC 統計とかね、はい、IM とかっていうやつですけれども、あれ見てもドル買い円売りっていうのはもう6年ぶりとかの高水準なわけですよ。
いや、歴史的でしたよね、150円ぐらいのところでは
ね。ですからかなりやっぱりドル買われすぎ感が強くなっていたっていうことがあるし、
はい、
加えてやっぱり時間的な限度ってすごく重要で、
時間的、
年末近づいてくるとこの番組でもよく言ってきた話ですけれども、別にポジションは越年もできますけれども、確定申告とかって考えたら、
うん、税金のね、
そう
ありますよね、
年末までにやっぱりポジションを手締まうっていうのがあるじゃないですか、だから一旦ね手締まおうと手締まらなきゃなんないなというふうに思ってたところで、でもなるべくやっぱり人間ってこう少しでも高いうち高いところでね利食いしたいねと思ってたんだけれども、アメリカの金利下がってきたじゃないですか。
そうなんです。しかも急激に動きました。
そうするとあって、来年頭としてなんか年内ね155円とかないなとかなると、まあそろそろこのぐらいで手締まっていいねみたいな感じな
ん
じゃないですか。
う
そうするともうドル上がんないですよね。だからこうやって見てしっかり分かることは、これだけなんか150円もう2年連続で150円とかになってくると、
はい、
これは日本経済が構造的に変化をした構造円安なんじゃないかとかね、
これなんか後付けのねいろんな理由がね後からね、
そんな難しいことでも全くなくて、
はい、
でなんかファンダメンタルズに基づいたゼロ高円安とかっていうけれども、違ってじゃなくて単に大幅な金利差っていうすごい収益機会をしっかり生かしたいなと思って投機でドルを買ってた、
はい、
でそうであれば結局それは別に悪いことじゃないんですけれども、一回手締まらなきゃね、投機っていうのは買ったものをやっぱり売らないと利益にならないわけですから、ほっとけないわけですから、やっぱり売りに転じたらですね、こんな具合にどんどん下がってくる。
うーん、
今ちょうど146円近辺っていうのをやってましたけども、これって26週平均とかさ、
はい、
僕は冷やしてみるので120日移動平均とかって、つまり過去半年間の平均値なわけですよ、
はい、
だから単純な言い方すると金利差も含めるとね、トータル収支は違いますけれども、値段だけで言うと、価格だけで言うとですね、過去半年の平均値を割り始めてきてるわけですよ。
そうすると、いや、やばいぞ、持ってた利益がなくなっちゃうぞっていう人たちもいるわけですよね。
買いのコスト割れっていうのが、どんどんここからね下がるにつれて広がっていくわけですよ、
はい、
でちょうどもう見事にドル円が146円の120日線だと146円の50銭ぐらいで、で、ユーロ円が158円かな、
うん、
でポンド円が184円か5円とかって感じで、まさに昨日今日 そこ割れてきてるわけですよ。
そうですね、うん、ドル円が今日割れて、うん、でユーロ円とポンド円はもう結構割れちゃったぞみたいな、ね、そうところまで来ましたもんね今日ね。
そうすると印象全然違って、こっから下がれば下がるほど損が拡大するというかね。そうなって、今までは別にまだね利益が減ったっていう程度のもんだったんだけども、やっぱり過去半年の平均値を割れてくるとなると、うん、買いコスト割れっていうことがどんどんどんどん意識されることになってくるので、はい、だからまあこじつけじゃないですけれども、まさにこの30分1時間ぐらいすごい早いわけですよ。
早かったです。
でそれっても単純に26周線割れたとか120日線割れていよいよなんか耐えきれなくなってきてるって、もう、うん、頭の中こうですよ。大幅な金利差なんて全然変わんないんですよ、はい、変わんないんだけれども、まあ、そんなことはどうだっていいの。少しでも高いうちに売ないと。
そうですよね。結局売りが売りを呼ぶっていう。
そう、
ね、今までだって買っとけばよかったわけですもん。
そうそう、
で下がったところで買っとけばもう全然戻ってくれた相場でしたけど、途端にそうじゃなくなって、
そう
ね、王様気分だったの。あれ裸の王様だったみたいな気分になってくるじゃないですか。
それ大変なことですよね。マーケットでそうなっちゃったら、裸になっちゃったらえらいことですよ。
うん、ね、そうですよね。だからまあそう思ってる投資家の方々も、ね、そういう気分にさせられてる動きに、
値段的に見るとだってしょうがないですもんね。こうやって過去半年の平均値割れてくるってことは、
ね、
今お話したみたいに結構買いのコスト割れっていうことでは分かりやすいので、そうするとみんなやっぱりそんなね、もう大幅な金利差なんてどうだっていいや、少しの高いうちに
どうだっていいやって
去年の CPI ショックとか、あの辺の感覚にも近くなってくるわけですよ。
そうですね。
明日なんかあれでしょ、雇用統計でしょ。
そうです。
CPI とともにやっぱり雇用統計ってボラティリティの出るものなので、
はい、
だからここからね、もう120日線を思いっきり下回っていくみたいな、わかんないですけど、こういう条件が良くて逆にね、逆に日線を回復したら話は違いますけれども、日線を完全に下回っていくとかっていうリスクもあるボラティリティイベントなわけですよね。だからすごくあれじゃないですか、マインドがもうマーケットのムードが変わっちゃったんじゃないですかね。
その発表前に、まあとりあえず一旦ね、手締まっとこうと思う気持ちはわかりますよね。これだけ動きますから、
そうそう、
ね、怖くなりますからね。ただ、まあ、その、まあ、需給的な面でも、こう、ちょっと調整してきてるよ、時期的なもんもあるよっていうことだったら、どっかで下がり止まってくれるわけですよ。で、また改めて金利差っていうの、注目されるんですか、これ。
年明けてからの話でしょうね。年内はさっき言った通り、そのポジションをいかに確定するか、処分するか、だんだんだんだんね、利益確定から、だんだん、その損切りに、なり始めてきてると思うので、ね、だから、そうすると、年末ってやっぱりすごく意味が重いと思うんですね。だからやっぱりその間は下がったら改めて大幅な金利差を享受しようっていう風な、はい、僕はムードにならないと思いますけどね。
チャートの節目しっかり見ていかないといけません。
いや、そうです ね、それ突き破るとね、下行っちゃう可能性が高まりますからね。
そうですね、はい、それがまただからピンチなのかチャンスに変えていくのかっていうねところですから、動きはとにかくあります。
そうですね、
チャンスもあると思ってね、頑張っていただきたいなと思います。はい、吉田さん、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
そろそろお別れの時間です。ここまでのお相手は
福永博之と
内田まさみでお送りしました。それでは皆さん、
また来週。
この番組はマネックス証券の提供でお送りしました。